おはよう785。皆さんおはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。この時間まずは体を動かして今日一日を元気に過ごしていただきましょう。オープニングはラジオ体操からです。ラジオ体操第1を皆さんどうぞご一緒に。行事や市民活動の紹介、各種ご案内など地域の情報をお送りします。最初に10月9日のモーニングロケッツ785で放送された教えて消防士さんのコーナーをお聞きいただきましょう。お話しくださったのは湖南広域消防局南署の八田さん、聞き手は FM 草津パーソナリティのサリさんです。
教えて消防士さん FM 草津出張所のコーナーです。湖南広域消防局さんにご協力をいただきまして、今気をつけたいことなどをお伺いするコーナーです。 本日お話をお伺いする内容が製品火災ということなんですけれども、こちら製品火災の種類っていうのを大まかな種類教えていただいてよろしいですか？
はい。製品火災っていうのは、製品にもともと欠陥があり火災が発生する危険があるものと、取り扱いを間違って火災につながるものの2種類があります。
じゃあ続いてこう詳しくお伺いしたいなと思うんですけれども、
はい、製品に欠陥がある場合についてなんですが、火災危険のある製品については各製造メーカーがリコールや修理回収の情報を出しているため、それぞれのホームページで確認することができます。また経済産業省や独立行政法人製品評価技術基盤機構、ちょっと長いですけれども、アルファベットで NITE ナイトと言います。
あ、聞いたことあります、
はいはい、こちらの方、またはあと各製造メーカーの、報告をまとめたものも、公表しておりますので、こちらも合わせて確認ください。
さあそして2つ目なんですけれども、火災が発生するような製品の取り扱い、これちょっとじゃあ私たちにこう気をつけないと、特に気をつけないといけないなと思うんですけれども、こちらについてお願いいたします。
はい、取り扱いに注意してほしいところについて、まずは電気コードに気をつけてほしいです。電気コードが家具の下敷きになっている場合はそのまま使用すると電気コードの中で配線が切れて火が出ることがあります。
怖いですね。
はい、はい、そうなんです。同じように電気コードがねじれたまま使うと中で配線が切れてしまいます。
ちょっとやりがちですよね。たまたまこう踏んでたりとか、コードね、机の足が踏んでたりっていうのがありますから、これも気をつけていただきたいなと思います。そして
ですね、はい、テーブルタップやタコ足配線にも気をつけてください。お家についているコンセントは使用できる容量が限られています。テーブルタップやタコ足で差し込み口を増やして使用する場合は、消費電力の大きい製品を同時に使用すると火災になる危険があります。
知らなかったです。もうなんかこう刺したいがままこう刺して使ってたんですけれども、やっぱちょっとこういうところも気をつけないといけないんですね。あとちょっとコンセントっていうお話がちょっとありましたけれども、コンセントってちょっと見逃しがちなんですけれど、テレビの後ろとかこうほこりとか溜まってて掃除しないといけないなと思うんですけど、やっぱりこういうのも危ないですよね。
そうですね。差しっぱなしのコンセントのところはほこりが溜まりやすいです。コンセント周囲のほこりが通電して火災になることがありますので、こまめに掃除をするようにしてください。
やっぱりですかもうね、わかりました。ちょっと今日お家帰って頑張ってちょっと掃除しようかなと思うんですけれども、さあちょっとさ肌寒くなってきましたけれども、まあ、こういった時期にこう気をつけることなんていうのもあるんですかね。
はい、まだ少し早いですけれども、これから寒くなってくると暖房機器を使用すると思います。カーテンや布団、室内干しの洗濯物に燃え移り火災になることが多いです。近くに燃えやすいものを置かないようにしてください。また石油ストーブを使用している場合は、給油の際は必ず火を消してから給油するようにしてください。
これもちょっとやりがち、ちょっと面倒くさいから石油ストーブつけたまんまね給油に行っちゃうんですけれども、これもぜひですね、必ず火を消してから給油をねしていただきたいなと思いますし、やはり空気も乾燥してくるので、こういった点気をつけていただきたいなと思います。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
それでは、ここで恒例となっております消防士さんにちょっと、質問ということで、八田さんにお話をお伺いしたいなと思うんですけれども、何かこうご趣味とかって、いやというのも、ちょっとラジオでは伝わらないんですけれども、とってもね素敵な体つきをしてらっしゃる、ムキムキなんですよ。もう写真をねぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども、これ何かこう鍛えられたりとか、まあ、やはりね職業柄鍛えてらっしゃるとは思うんですけれども、いかがですか？
はい、そうですね、僕はもともと学生の頃はすごいどちらかというと貧弱な体型でして、で、はい、で消防に入ると決めてから 体力仕事ですのでジムに通うように始めたんですけれども、事の始まりはそれやったんですけれども、でもうトレーニングの方にが面白くなって、もう今完全にハマってしまってる状態ですね。
なるほど。じゃあこうジムに通ったりとかされてるんですか？
はい、もう休みの日はもうほぼジムに毎日行っている状態です。
すごい。筋肉がついてくると嬉しくなる。どういうこうモチベーションというか目的というか喜びというか。
そうですね、やっぱ男の子はみんなその気持ちがあると思うんですけども、はい、大きい体に憧れるっていうのはありまして。
なるほど、
はい、でやってるうちにやっぱどんどんどんどん大きくなるとそれが楽しくなってきますね。
なるほどなるほど。結構これから寒くなって外にも出にくくなってきまして、体を動かすことがちょっと少なくなってくるかなと思うんですけれども、こう私たちでもできる簡単なエクササイズではないですけれどもありますか？
はい、今はちょっとフィットネスブームが来ておりまして、YouTube などでもたくさん有効的なフィットネスが流れておりますので、興味のある人はその辺を確認していただければトレーニングができると思います。
なるほど。お家でそれだとできますもんね。
はい、そうですね。
そっか、じゃあそういうのねちょっと見て私も挑戦してみようかなと思いました。
はい、ぜひやってみてください。
ありがとうございます。さあそれではお話を戻しまして、最後にですねリスナーの皆様に、一言お願いいたします。
はい、この放送の機会に、ご家庭で使用している製品の点検や清掃の方をよろしくお願いします。製品に焦げた跡がある、または使っている時に匂いがするといった場合には火災の危険がある場合がありますので、すぐに使用をやめて消防署の方へ相談してください。
ありがとうございます。本日は南署の八田さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
南署の八田さんに製品火災について伺いました。それでは市内の情報をお伝えします。草津市より JR 南草津駅東口での交通社会実験のお知らせです。 JR 南草津駅東口ロータリーは送迎用の一般車両の流入が増加し、路線バスの運行に支障が生じています。雨の日は特に交通渋滞が深刻な状態です。滋賀県と草津市では駅前ロータリーの混雑を緩和し、公共交通の利用環境の改善を図るために社会実験を実施して路線バスの定時制確保に向けた方策を検討することにしています。それに伴い JR 南草津駅東口ロータリー前の市道において一般車両の通行規制を行います。期日は10月19日月曜日から11月13日金曜日までの平日、時間は午前7時30分から午前9時までで、この時間 JR 南草津駅東口ロータリーは自家用車では利用できません。また JR 南草津駅東口ロータリー前の市道、西友前の市道は通り抜けはできません。駅へ送迎されるときは西友の第一駐車場を臨時の乗降場所としてご利用ください。ただし2時間を超える駐車場の利用は駐車料金が発生します。 JR 南草津駅をご利用の際は西口ロータリーをご利用ください。草津市交通政策課からのお知らせでした。代わって水生植物公園水の森からのお知らせです。園内は大きなかぼちゃなどハロウィンの装いが施されており、10月18日日曜日にはオータムフェスタが開催されます。魔女の帽子作りやチューリップの球根ゲットじゃんけん大会などのイベントのほか、ハロウィンスタンプラリーや園内に逃げているハロウィンスタッフを捕まえて合言葉を言うとお菓子がもらえる、ハロウィンスタッフを捕まえてお菓子をゲット、 謎の水生植物学者ロータス・クスタスからのミッションにチャレンジしながら、面白い植物などを探すハロウィンミッションなど楽しい企画がいっぱいです。この日は草津市民は入場無料です。広報草津10月1日号の最後のページについている水の森市民無料の日クーポン券を忘れずに持っていきましょう。この券1枚で家族全員が入場できます。10月18日日曜日以外は入園料が必要です。大人300円、高校生大学生は250円、中学生以下は無料です。園内では現在18日日曜日まで秋の洋蘭展が、また17日土曜日から25日日曜日までは秋のハンギングバスケット&コンテナ作品展が、22日木曜日から25日日曜日までは盆栽展が開かれます。水生植物公園水の森からのお知らせでした。星降る映画館開催のお知らせです。10月17日土曜日、草津アミカホールでは星降る映画館が開催されます。上映時間は午前の部は11時から13時まで、午後の部は15時から17時までとなっています。内容は短編映画集キノの上映、星のお兄さんの星空トークショーなどがあります。入場は無料です。草津まちづくり株式会社のホームページから申し込み専用フォームにてお申し込みください。10月17日土曜日の星降る映画館開催のお知らせでした。58回草津市青少年美術展覧会のお知らせです。市内の幼稚園や保育園、小中学校に通う子どもたちの力作が展示されます。作品は絵や工作、書写などおよそ1000点です。会期は10月16日金曜日から10月22日木曜日まで。会場は草津市役所2階の特大会議室です。開催時間は午前9時から午後5時です。展示された作品の中で特に優秀な作品に授与される推奨の作品は来年1月頃市のホームページに掲載される予定です。なお昨年度の推奨作品は市のホームページ第57回草津市青少年美術展覧会推奨作品集でご覧いただけます。草津市青少年美術展覧会は10月16日金曜日から10月22日木曜日までです。渋川小学校では6年生が草津のブランド野菜ベジ草について学んでいます。10月16日金曜日の午前10時40分から草津で採れたわさび菜、愛妻菜の栽培農家の方を招き、栽培方法や愛妻菜栽培への思いを聞いた後、サプライズがあるようです。学園だよりでした。おはよう785。この番組は FM 草津が地域の情報をお届けしました。